素晴らしい詩を心から褒めたたえたいと思いますね。さて今日は特別ゲストをお迎えしております。そしてその先生のメッセージは、どこからかと言いますと新約聖書コロサイ人の手紙からなんですね。有馬兄弟にその歌詞を読んでいただこうと思います。で朗読の後で安川先生に段の上に上がっていただきたいと思います。
本日の聖書の箇所はコロサイ人への手紙1章13節です。新約聖書357ページコロサイ人への手紙1章13節です。なお第3版の聖書をお持ちの方は389ページになります。それではお読みいたします。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。
それではですね、先生に語っていただく前、に小金井先生の方から安川先生を一言紹介していただきたいと思います。そちらのマイクでどうぞ。
安川先生、圭吾先生を今日お招きできること本当に嬉しく思います。残念ですが奥様と今日娘さんのみゆきちゃんは、保育園が始まった関係で今日こちらにお越しいただくことできませんでした。先生は一緒に進学校で学んだ仲間です。どんなエピソードがあるかなと思いながら今昨日からですね、いろいろ思い出していたんですけれども、印象的に残っているのはどこか私たちは西宮の狭いまだキャンパスの中で、進学校生活してたんですが、あっちで何かやってればもうすぐに音で分かるぐらいの狭いところにいたんですが、どこか遠く向こうの方からハレルヤー主を感謝しますとこう脈絡のない時期にですねその言葉がよくこう聞こえてきた。ああまた安川さんだよというこうこっちでいる仲間がですね言うぐらいな、よくどこにいてもでしょうかハレルヤー主を感謝しますとこう何か思い立ってですね言ってることをよく覚えています。先生は社会人になられた後イギリスの方に行かれてですねそちらでイエス様と出会ってイエス様を救い主としてお迎えしました。その後ワイアムという団体の弟子訓練プログラムがあるんですがそちらで3ヶ月6ヶ月間学ばれてそしていくつかの国を宣教旅行を回られてそして日本に帰ってきてからですね、南大阪福音教会に所属されてですねそちらで信仰生活を送られるようになりました。この春去年ですか来ていただいた福野先生が牧師先生されていますが福野先生の教会で教会生活が始まりそしてそこから KBI 関西聖書学院の方に献身されて来られました。3年間学び終えられて南大阪で伝道師として働かれてその期間ですねこの教会にも2回ほどジョイキッズのキャンプの講師としてお招きしました。すごくこう子どもたちのアプローチを持ってですね語ってくださいました。そして主の導きによってこれから先生ご自身の口からですねその導かれた経過もお話しくださいますがタンザニアの方に2008年にタンザニア選挙第1期、トータルでは第2期になると思いますがご家族で向かわれてそしてこの8月2日に、こちらの方に、戻って、来られました。今日このタンザニアの選挙の働きそしてまた御言葉からメッセージ取り継いで、くださいます。本当に主に期待していきたいと思います。
では歓迎拍手です。
One is Christus Fiwe!
アメン。
スワヒリ語で、主イエスキリストの皆を褒めたたえようって今言いました。ボアナは主という意味です。ボアナ。イエスキリストは、同じですね。アシフィウェがたたえよう。 彼を称えようという意味です。アメン。先ほどご紹介に預かりましたけれども、少し自己紹介を補足したいと思います。なぜ私がタンザニア選挙に導かれたか。それまで南大阪福音教会で伝道師としてずっと仕えてきました。ある日、当時独身だった当時井上美穂姉妹という姉妹がですね、宣教報告にやってきたんです、うちの教会に。タンザニアの宣教をしてですね、そして4年間の、タンザニア宣教が終わった後報告にやってきたんです。その時に家内に見初められまして、で、私との結婚のために祈ってください、タンザニアに一緒に行くことも合わせて祈ってください、今思うとなんて積極的なと思うんですけれども、まあそしてそれが本当に、最初戸惑いましたけれども、主の導きだという確信がやってきたんですね。そして、2008年に使わされました。4年間の活動の後、一時帰国今しております。それではですね、あちらで主がどのようなことをなさっておられるか、そのことをスライドをご覧いただきながら説明したいと思います。タンザニアは何が有名でしょうか。富士山ではなくてですね、アフリカ最高峰のキリマンジャロ山、キリマンジャロコーヒーでも有名です。そしてその下の方には象の群れがこのそのそと歩いています。野生動物がもうそこらそこら、まあその辺の街中は歩いてないですけれども、動物公園と呼ばれる一角にもう野生の動物がたくさんいるんですね。象、キリン、カバ、ワニ、まあ、本当たくさんの動物と出会うことができます。次お願いします。タンザニア、どこにあるのか。あちらの左側の方にアフリカ大陸があります。そのアフリカ大陸の東側にちょっと色がついてある、あそこがタンザニアです。ちょうどケニアの真下に位置します。そしてですね、ちょっと上の方のインド、お分かりになりますでしょうか。輪が、サークル状の印がついてますけれども、その昔、何百年も前ですね、インドから多くの貿易商人たちが、アフリカで一旗あげることを夢見て、移り住んでいったんですね。そして、彼らはそこに住んでコミュニティを作り、もう、次の世代が生まれ、そしてインド系のタンザニア人として、もうインドの社会をもうそのまんまに守ってですね、今も生活しています。彼らは福音が全くと言っていいほど届いてない未伝の民族です。次お願いします。私たちが活動しているダルエサラームという町にですね、約10万人のインド系タンザニア人がおられます。高砂は10万いってない9万人台と聞いたんですけれども、高砂市民よりもさらに多くの数のインド人が密集してその都市部に住んでるんですね。そして 85% がイスラム教徒、残りはほとんどがヒンズー教徒、あと少しのカトリック教徒がいます。この左側にカチスンニとかメモンとか、そういうコミュニティの名前が書いています。一つ一つのコミュニティが、もう排他的にですね、自分たちだけの、カースト制度もそのまま残ってるんですね。を保って、言葉も染まらずに、インドのヒンディ、グジャラティ語という言葉をそのまま保って、生活しています。なぜ彼らが未練か。タンザニアはですね、宗教分布を言いますとですね、イスラム教徒が 50% 以上、そしてクリスチャンが 40%、まあ、半ばぐらいかなと思うんですけれども、アフリカ系の教会、アフリカ系タンザニア人の教会がたくさんあります。 40% 以上、にもかかわらず彼らには福音が届けられない。なぜかというと、アフリカ系タンザニア人と
インド系タンザニア人の間にはものすごい大きな壁があるんです、わだかまり、憎しみ、苦い思いが過去にですね、いろいろ、例えばイギリスの植民地時代、イギリス人たちはインド人を中間支配層として用いてアフリカ系の人たちを支配したんですね。そのためにアフリカ系の人たちは自分たちを支配した腹立つやつ。そして今立場が逆転してアフリカ系の人が、独立以降は力を持っています。そして政治的に何かとインド系に嫌がらせをするんですね、いろいろな生活面で電気がわざと止められたりとかですね、止められて3日後に冷蔵庫のものが腐りかけたかなと思った頃に賄賂の集金に来たりするんですね、そんなことがあってですね、もう福音にもう何も耳を貸さない、彼らは本当閉ざされた社会を築いています。アメン。次お願いします。これはダルエスサラムの街の様子です。右に立っているのがモスク、イスラム寺院です。今ですね、建築ブームで、たくさんの、7階建てから10階建てぐらいのビルがどんどんどんどん建築されているんですね。はい、次お願いします。これは家内がまだ独身時代にやっていたミニストリーです。インドの若い子たちを集めて、そして彼らにイエス様のことを伝えていました。はい、次お願いします。これは伝道集会やった時の様子ですね。はい、次お願いします。そして4年後に戻ってきて、結婚に導かれました。2008年は夫婦でタンザニアに出発したんですね。この時ですね、私はこれは伝道結婚式にしようと決めたんです。もう司祭をしてくださる牧師先生に、福野先生にですね、もう思いっきり厚見先生です。メッセージ語られた厚見先生にストレートな福音語ってください。お願いして、そして私も証しして、するとですね、妹が、私、安川家の初穂なんです。妹がまず顔気を持って、なんかですね、私がこう、以前と比べてすごい変えられたっていうんですね。それ見てですね、聖書を読み始めて、で、私が訪問した時に、イエス様信じる。信仰告白しました。今、東京の教会に、集っています。そしてですね、タンザニア行ってる間に、母も、上郡福音教会に、滝本明先生の特別集会に呼ばれて行って、そこでイエス様を信じます。その後、母から、洗礼を受けることにしました。タンザニアに連絡が来たんです。アメン。そして、その後、父がですね、大腸がんになったんですね。お医者さんにもう転移してるかもしれない、かなり進行が早い、そう言われてですね、そんな中で、スカイプで、今タンザニアスカイプも一応使えるんです、話してる時に父もイエス様信じる、そして本当に神様感謝してるんですけど、タンザニアから父をイエス様に導くことができたんです。イエス様を信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。アメン。本当にですね、主を愛して、主に従っていく中で、本当に神様が成してくださいます。アメン。アメン。次、お願いします。そして、タンザニアに行きました。見るものの、本当に何もかも珍しくて、驚きの連続でした。次、お願いします。語学学校に入りました。いろいろ宣教師が、いました。4ヶ月のスワヒリ語コースの学びです。韓国人、アメリカ人、そしてインドから来た神父さん、が一緒に映っています。次お願いします。これはサソリですね。あっちはサソリもいるんですね。語学学校である日ですね、私の家内が突然、ギャーって叫ぶ声を上げたんですね。で、どうしたんかと思ってみると、なんか刺されたって言うんですね。何刺されたかわからないんですけども、ものすごい痛がってるんです。それでもう、彼女を背負ってですね、近くの病院に連れて行きました。本当になんか掘ったて小屋みたいな病院だったんですけども、そこでですね、注射を打ってもらって帰ってきたんです。部屋に帰ってきて、あれは何だったんだろう。なんか虫だったんかなと思ってですね、部屋を探しました。で、カバンをどけると、サソリがシャシャシャシャと出てきたんです。 すかさずスリッパを抜いて、スリッパでパコーンと殺したんですね。そして殺したサソリを、まあ、撮影したんですけれども。そしてですね、夜中になってですね、家内がだんだん足の先からその痺れが、痛みがですね、上の方に上がってきたって言うんですね。もうこれ心臓まで達したらどうなるんやろうって心配になってきたんです。そして、さっき打った薬何やったんやろうと思ってですね、インターネットで調べていました。するとですね、リウマチに効く薬って出てきたんです。うわ、違う薬打ちよったと思ってですね、日本に電話してですね、祈ってくださいってですね、みんなに祈ってもらったんですね。幸い、心臓まで達することなくですね、2、3日で完全に癒されました。あめ、こういうこともありました。次お願いします。これがその語学学校での様子です。次、お願いします。それから卒業して間もなく、家内が妊娠いたしまして、そして次お願いします。僕は医療事情がすごく悪いんで、日本で産むことになりました。日本に、家内が帰国して、私は単身赴任でタンザニアに残りました。これはイスラム教徒の村にアウトリーチに行った時の様子です。はい、次お願いします。そして、それからですね、デイビッド兄弟という、同労者が与えられたんですね。今も一緒にやってですね、もう本当に素晴らしい働き人なんですけれども、次お願いします。そして、一番最初、彼も帰ってしまったし、どうしたらやろうなと思って、祈りながら、導かれた、最初のミニストリーは、タンザニアの若い人たちのために、小さな学校を、聖書の学校を始めようというビジョンをいただきました。そして、ポテンシャルリーダーズコース、まあ、土曜日の、まあ、終日使ってやるんですけれども、始めました。これ第1期生です。合計2回やりました。その中から、3人の牧師が生み出されたんですね。本当に主がこのコースを祝福してくださいました。次お願いします。そして、それから家内が日本で無事生まれたって連絡がありましてですね、そして出産の3ヶ月後、私は家族を迎えに日本に一時帰国しました。名前をみゆきと付けました。実を結ぶ祈りって書いてみゆきです。次お願いします。タンザニア人の人たちも本当に愛してくださってですね、元気に育っています。当初生まれて間もすぐに紫外線アレルギーだってことが判明したんですね。私11月に帰ったんですけれども、11月のカーテン越しに差し込む窓からの日差しで、それで水ぶくれしてしまう、それほど敏感だったんですね。これタンザニアでもう赤道の近くで、本当にですね、外に出ると針でチクチク刺されるように痛いんです。どうなるんやろうと思いました。行った頃はもうずっとですね、布切るみたいなので覆って移動中もですね、そんな感じでした。でもですね、神様が完全に癒してくださって、今はですね、小麦色に焼けています。本当に主はですね、必要のすべてを満たしてくださいます。召されて、そして応答して主に応える人には必要のすべてが満たされます。神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれらに加えてすべてのものが与えられます。アメン。次お願いします。娘が寝ているところですね。何の変哲もない。次お願いします。これはですね、タンザニアの主食ウガリって言いました。白い塊がトウモロコシをですね、こう粉状にして、小麦粉みたいにしてですね、それを水で溶かしてこう火を通すんです。そして、まあ、粘土みたいに柔らかくして、パッとそれを皿に乗せるんですけども、それを手で掴んでこうこねてスープにつけて食べるんですね。向こうは全員みんな手で食べます。すごく栄養もあってですね、美味しいです。うがりはすごく美味しいんですね。あとパッションフルーツですね。向こうは気候は熱帯雨林気候、海岸沿いはもう常夏です。そして内陸部はサバンナ気候、動物がたくさんいる。 私が住んでいるのは熱帯雨林気候です。もう暑くてだらーっとしてくるんですね。で日差しで皮膚が酸化してしんどくなります。すると、このフルーツジュース、あちらの果物のジュースを飲むと、これ抗酸化物質が入ってて、酸化されたのが中和されてまた元気になるんです。本当に神様って知恵深いお方だな。そこに住んでる人たちに本当に必要なものをちゃんと備えておられるんですね。アメン。次お願いします。これはタンザニアの、ユースミニストリーです。若い子たちに、毎週土曜日に集会を持って届いています。ピクニックに行った時の様子です。次お願いします。これは、そうです。ピクニックの続きですね。真ん中にいるのは娘です。次お願いします。そうこうしているうちにですね、次の新しいミニストリーへと主が導かれました。もともとインド人に届きたいって、言ってですね、そして、個人的に友達になって、イエス様の福音を伝えていました。ある時、私と家内とデイビッド兄弟、3人で祈ってました。祈り終わった時に3人同時に神様からインド人のための集会を始めるビジョンを受けたんですね。シェアしてみるとみんな一緒に受けたんでびっくりしました。そしてこれはもう主が私たちを押し出されている、そう受け取って、集会を始めました。私日本人、カナリ日本人、デイビッドはアフリカ系タンザニア人、インド人一人もいないです。通訳どうしよう、どうなるかな。でもたとえ誰も来なくても3人で諦めずにずっとやっていこうねって、そう言ってですね、始めた集会です。次お願いします。これが、その集会場です。アフリカ系の、タンザニア人の教会堂を、一室を借りて始めました。次お願いします。前で喋っているのが、今通訳奉仕してくれているシャリニ姉妹です。初日に蓋を開けてみると、11名の、知り合いの人々が駆けつけてくれました。アメン。次お願いします。少しずつ少しずつイエス様のことを伝えて教会につながってくる人たちが出てきました。これは最初のクリスマスの時の風景です。次お願いします。集会の後お祈りしてイエス様を信じる決心者も起こされました。次お願いします。これは賛美の練習の時の風景です。だんだん人数が増えてきて、最初の小さい部屋で入りきらなくなってですね、上のサンクチュアリー、会堂、礼拝堂も貸していただくことになったんですね。次お願いします。礼拝の後は、いろいろ必要のため祈ります。特にですね、病人、日本の、に比べて、もう本当に医療事情とかひどいんですね。病気でもうどうしようもない、そういう人たちがたくさん来て、そして彼のため祈ります。そして主は本当に祈りに応えてくださるんですね。たくさんの本当に奇跡の癒しを体験しました。アメン。次お願いします。これは集会初めて1周年記念です。ご覧の通り、婦人がかなり大多数です。特に今はヒンズー教徒の婦人がたくさん導かれてきています。ヒンズー教徒はですね、まあインド人は大家族でみんな一緒に住むんですね。アパートみたいなですね、数部屋しかないようなところに住んでいる人も、お父さんお母さん、そしてその子供たち、その子供たちが結婚してまた家族を持つと、一家族一室ずつ同じところに十数人、風呂が一つでどうやってんやろうなと思うんですけども、住んでるんです。そうすると一番問題になるのが、イエス様を信じて来た婦人たちが姑さんからなんで偶像崇拝せへんな、強要されるんですね。最初のうちはもう形だけでも真似します。でもすごい内心嫌で毎回毎回責められるんですね。本当にですね、イエス様を信じるところから次はどうやっていかにして、偶像から本当の誠の神一つに選んでいくかっていうのが課題です。日本のようにこの婦人たちはですね、教育もない、仕事の機会もない、パートとかも本当にできないですね。そして多くがですね、グジャラティ語、そのインド語しか婦人は喋れない、言葉スワヒリ語もできないから雇ってもらえない。 そんな中で畳が狭いんですね。家を出てもう信仰のために家出てるって選択肢がない中で、家族から圧迫を受けながら、でももうイエス様、そんな感じで信仰を持っています。本当に彼女たち、またイエス様を信じた人たちのためにお祈りください。次お願いします。これはキッズミニストリーもスタートしました。その奉仕者も与えられて、キッズミニストリーも前進しています。次お願いします。これは2回目のクリスマスの様子です。はい、次お願いします。これはその時のパーティーの様子ですね。真ん中正面に写っている兄弟はセーフディン兄弟という名前で、イスラム教の背景からイエス様を信じました。彼は去年の暮れ、心臓病を持ってましてですね、ある日お医者さんに、もうあなた年越せないよって死の宣告されたんですね。そして絶望して病院の待合室で途方に暮れているところ、うちの教会のメンバーに声をかけられました。教会の礼拝に来て、そして私たちみんな彼のために祈りました。去年の大晦日の夜中に突然このセーフディン兄弟のお姉さんから電話がかかってきました。セーフディンの体がいきなり痙攣しだしたから彼のために祈ってほしいって言ってきたんですね。その携帯電話を彼の耳に当ててくださいって言ってですね、電話越しにイエス・キリストの皆によって死の霊を聖父人兄弟から離され、イエス様の皆によって出て行けって祈ったんですね。そしてイエス様の十字架の打ち傷によって聖父人兄弟は癒されたって祈ったらですね、痙攣が止まったって言ったんです。結局ですね、お医者さんの診断は外れて、聖父人兄弟は今も生きています。そしてそのですね、2、3週間後にお医者さんから、どんどん良くなってきてる、そのように言われたと証ししてくれました。その後その時の、電話してきたお姉さん、ハシーナ姉妹もイエス様は信じたんです。もう鉄を熱いうちに打てって言いますから、もう彼の家で家庭集会始めましょうって言ってですね、毎週水曜日の朝訪問してアルファコースをやることになったんです。一番最初に彼の家に行った時ですね、彼3人兄弟で住んでるんです。結構いい年なんですけども、みんな独身で一緒に住んでるんですね。一番下のですね、ジャミラっていう姉妹が、私たち来た時ものすごい露骨に嫌な顔してですね、もうセーフに兄弟と橋の姉妹にもう怒鳴りまくってんですね。なんでこんな連れてきたんや。もうですね、そして近くからほうきを取ってですね、バシバシ彼ら投げてるんですよ。うわ、どうしようかなと思いましたけども、橋の姉妹もですね、一遍脳梗塞でですね、こっちの肩から下が不随になってしまって、言葉もたどたどしい、そして本当に心が傷ついている、そんな姉妹だったんです。毎週通う中で少しずつ少しずつ心を開いていって、ついにイエス様信じたいって言うと、うん、って言ってですね、一緒にイエス様信じる祈りしました。アーメンってあんまりです、はっきり言えなかったんですけど、彼女が言った時ですね、今までの経緯も思い出して本当に感動しました。それからですね、しばらくしてお姉さんのハシーナ姉妹が、いやジャミラね、本当に変えられたのよ、イエス様信じてからって、今日はちょっとね、ジャミラ怒って包丁振りましたんだけどね、いや、それでも彼女変わったのよって言うんですね。前一体どんなんやったんやと、ちょっと心配になりましたけど、それでもですね、父は少しずつ変えられるんですね。アメン。次お願いします。そして、今年の2月に、いよいよ正式に教会として、設立式を行いました。次お願いします。向こうで宗教法人登録するために、タンザニアのその教団の傘下に入れていただいて登録させてもらいました。右にいるのはその議長の、ティバ先生、教団議長のティバ先生です。まず最初に私たちがこのインド人教会の牧師として安心を受けました。次お願いします。執事を、教会リーダーを4人、選びました。はい、次お願いします。それこれ最後の記念撮影のやつですね。お客さんたちも後ろの方にその時お祝いに駆けつけてくれました。次お願いします。 これ土曜日の家庭集会の様子です。週に、4箇所で家庭集会やっています。次お願いします。そして7月、私8月2日に帰ってきましたけれども、1ヶ月前の7月の頭に洗礼式を行いました。7人が海で洗礼を受けました。それぞれのイエス様との出会い、それぞれの本当にドラマチックなストーリーがあります。次お願いします。はい、次、はい、次お願いします。これはレシマ姉妹と言います。彼女はイエス様を信じてですね、偶像崇拝を許容されてたんですけれども、もうイエス様を信じてるから偶像崇拝できない。そして OL さんやってるんですけれども、家を結局出たんですね。お母さんと二人で、家に住み、新しい自分の家に住みました。ダルエサラームはですね、結構今建築ブームで家賃がすごく高騰してます。大阪の郊外とそんなに変わらないぐらいの家賃がします。そんな中で彼女は掘ったて小屋みたいな家に住んでるんですね。そして OL だから給料もものすごい安いです。私がでもね、イエス様を信じて本当に喜び満たされて、いろいろ奉仕やって主に用いられてるって喜んでるんですね。私が帰る2日前、彼女が突然訪ねてきてですね、これお土産ですって言ってですね、私に何か箱をくれました。開けてみるとですね、革靴が入ってたんです。本物の革靴、これ高かったやろな、彼女の給料やったらものすごい大きな負担やったやろな、そう思って悪いなと思いながらも、彼女が、本当に喜んで、祝福したい、その願いが嬉しくてですね、本当にタンザニアに来てよかったなと、そのように思いました。アメン。次お願いします。はい、戻してください。行こう。アメン、ハレルヤ。まず、じゃあですね、このままでいいか。じゃあまず、タンザニアに行っていよいよこの宣教を始めるにあたって、神様が一つ導きをくださったんです。今ですね、すごく好景気でビジネスマンが海外からいろいろやってきてます。インドから、そして中国から。インドから来た人の中には、クリスチャンホームで育ったもう 2世3世のクリスチャン、ビジネスでも成功して、そして教会も信仰もしっかりしている、そんな人たちもいるんです。私たちの知り合いで、最初ですね、彼らが一緒にやってくれたらもう一挙に進むやん、もう教会の組織ももう一挙に前進するわ、そう思いました。でもですね、主がストップかけられたんです。彼らの力を当てにするな。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと番組の主は仰せられる。アメン。そして、もう、与えられた最初のメンバーでローカルの人を投与できなさいって導かれたんですね。ローカルの人、蓋を開けてみると、来る人は、みんな、そのインド人のコミュニティの中でも、カツカツの本当に貧しい人たちがやってくるようになりました。タンザニアのインド人、一般的なアフリカ系に比べて、わりかし裕福な方なんです。それでも、すごく生活大変な人がいっぱいいたんですね。何が大変かというと、学費がすごく大変なんです。タンザニアの、インド系の人は必ず、私立に子供を送るんですね。公立だと、ただか、中学高校もすごく安いです。でも、値段のものすごく高い私立に送れます。なぜかというと、公立に送ると、女の子は先生にレイプされる。ものすごく頻繁に起こります。男の子は目の敵にされて、試験結果を改ざんされたり、もう、上に上がれないように、迫害される。それだったらもうどんな無理しても私立にあげよう。だからですね、もう家計の8割ぐらいが学費だという人もいます。そういう人が学費前になるともう詩人とか回りながらお金助けてもらえませんかって言ってですね、社会保障もないです。そんな大変な人たちが集まってきたんですね。そして、私のところ来るんですけども、そんな必要すべて満たすなんか到底できない。どうしたらいいんだ。 みんなでね、必死に祈ったんです。もう祈りました。そして、本当に、主によって満たされるっていうのを体験していったんですね。祈りは聞かれる。そしてそのプロセスの中で教えられたことを今日お分かちしたいと思います。スライド次お願いします。ご一緒に読みしましょう。3、はい。真理1、主が奇跡をなさるかどうかは私たちが信仰を持っているかどうかにかかっている。アーメン。次お願いします。御言葉読みましょう。3、はい。イエスは振り向いて彼女を見て言われた。娘をしっかりしなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。すると女はその時から全く治った。アメン。これは長血の女が16年間苦しんで、そしてイエス様の話を聞いて衣の裾に触れた瞬間、それが癒された。その時にイエス様を振り返って、あなたの信仰があなたを治したのです。そうおっしゃいました。彼女は癒されるって信仰があったんですね。そして、あなたがその信仰を持ってたから、癒したんだよ。癒されるかどうか、奇跡を主がなさるかどうかは、信仰、私たちが信仰を持っているか、持っていないかにかかっています。アメン。次見ましょう。真理に、3、はい。逆に、主が何もなさらないのは、私たちの不信仰のため。アメン。次お願いします。イエス様が故郷のナザレにおられたとき、ほとんど奇跡を行われなかった。なぜか。次お願いします。3、はい。そしてイエスは彼らの不信仰のゆえに、そこでは多くの奇跡をなさらなかった。アメン。不信仰のゆえに、イエス様は、ナザレで何も、ほとんど奇跡をなさらなかった。って書いてます。不信仰なとき、私は不信仰になることあります。それを測るバロメーターがあるんですね。バロメーター。まあ、物差しというかですね、測りがあるんですね。不信仰の測り。どうやって測るかというと、不信仰になっているときは、神様に何も期待しないです。逆に、信仰があるときというのは、神様に大きな期待を寄せています。アメン。皆さん、今日期待してこられましたでしょうか。アメン。信仰は具体的である必要があるんですね。なぜかというと、祈りに応えられたときに、明確に分かって主を褒めたたえられるからです。アメン。そして、また祈りがピンポイントにフォーカスされていきます。ハレルヤ。アメン。そして、不信仰のとき、私たちは神様に何も期待しない。そのときは冷静が下がってるんですね。アメン。じゃあ次、そういうときどうしたらいいんでしょう。3、はい。真理3、信仰にはいろいろな種類がある。アメン。イエス・キリストを信じる信仰。そういう信仰があると聖書に書いています。イエス様を救い主として信じる信仰。ですね、ここにいる、まあ多くの方は、すでにイエス様は信じておられる。もしくは、救助中の方だと思います。イエス様を信じる信仰というのは、信じた人はみんな持ってるんですね。アメン。でもそれ以外に、別の種類の信仰もあるんです。次見ていきましょう。神の力を信じる信仰という信仰がある。その次ですね。癒される信仰。イエス様の御業を信じる信仰という信仰もあるって書いています。アメン。次お願いします。漠然とイエス様を救い主として信じているだけでは不十分。例えばですね、メンタルアセント。知性で同意するだけ。あ、そうやな、イエス様。奇跡なさるよ、なさるって書いてあるわな。頭の中で同意するだけ。でも、全然期待もしてないし、信じていない。それは本当の信仰じゃないんですね。救い主としては信じてます。でも、その与えられた今の状況に対しては、期待していない。次見てみましょう。ある特定の領域に主の奇跡を期待するなら、その特定の領域に関する信仰が必要です。アメン。アレルヤ。聖書にこう書いてますね。信仰によらないことはみんな罪です。私たち生きている中で、イエス様はもちろん救い主です。しかし、生活の中でどうでしょうか。いろいろな領域で信仰を働かせています。でも働いてない領域もあります。 そして主は私たちが信仰を働かせて神様に期待して、そして主の御業が表される、それを主は期待しておられるんですね。アメン。次見てみましょう。あ、それではですね、信じよう、ご一緒に3、はい。信仰は信じる相手が信頼に足るかどうかにかかっている。アメン。自分の信じる力は問題ではない。次お願いします。1、信じる相手が信頼に足る人であれば信じるのに何の努力もいらない。アメン。先ほどお見せしました相棒のデイビッド兄弟、彼は私も全幅の信頼を寄せています。一方ですね、一般的な平均的なタンザニア人、例えばですね、彼らにお金を貸すとまず返ってこないです。あまりですね、自分のものと他人のものの、あの境目が曖昧で、本当にですね、その時もらったら、まあ今ないからって感じで、なってしまうんですね。だから彼らを助けるときはもう帰ってこない、あげるつもりで助けなきゃいけないです。アメン。私ですね、デイビッド兄弟は、なぜかきっちりしてるんですね。お金貸してって言ったら貸すと必ず返してきます。彼に貸すときはもう返ってくることを期待して、信頼して貸します。他の一般的な人は信頼できないから、返ってくることを期待できないです。なぜデイビッドは信頼できるのか。これ私の信じる力でしょうか。違いますね。彼が信頼に足る人物だから。アメン。私たちは信じるイエス様はもう信頼に足るお方です。イエス様を本当に知ったときに信仰はおのずと湧いてきます。アメン。次行ってみましょう。しかし、たとえその人が信頼できる人であっても、その人のことをよく知らなければ信頼するのは難しい。アメン。私、デイビッドと初対面の時にですね、彼のことをよく知りませんでした。誰やこのタンザニア人って思いました。彼を知るにつれて、彼をどんどん信頼できると分かってきました。アメン。私たち信仰も同じですね。もっともっと主を知れば知るほど、信仰レベル上がっていきます。イエス様、一は完全に満たしておられます。問題は私たちのが、イエス様を知る、努力をしているかどうか。アメン。次お願いします。神の約束を信じられないのは、イエス様のご性質、道から、御業をよく知らないから、御言葉をよく知らない、もしくは偏見を持っている、先入観でイエス様こんなことやと決めつけている。聖書を読めば、イエス様はどんなお方か分かります。次行ってみましょう。どうやって信仰を作り出すか。アメン。真理5、3、はい。信仰は、御言葉によって生み出される。アメン。次お願いします。そのように信仰は聞くことから始まり、ご一緒に見ましょう。最初から3、はい。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。アメン。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。アメン。はっきり書いてます。信仰は聞くこと、神の言葉を聞くことから始まる。これを聞いて、そして信仰が心の内を生み出されてきます。アメン。聖書を読んで、黙想して、宣言して、そして生み出されていくんですね。アメン。次お願いします。信仰、確信が心に生み出され、約束が自分のものになるまで御言葉を読む、黙想する。そういうプロセスが、牛が何度も反芻するように、神の約束を捉えて、自分の今のこの状況に必要な御言葉、たくさん宝石が散りばめられています。それを拾って、握りしめて、牛が反芻するように、何度も何度も読んで口にします。アメン。そして、そうだ、主は必ずしてくださる。信仰がやってくるんですね。アメン。いつの間にか信じれるようになっています。アメン。次行ってみましょう。アメン。神の言葉と自分の考えが矛盾する場合、自分の考えを神の言葉に服従させる。これもすごく大事です。目で見た状況は、信仰の世界ではないです。信仰を見えないことを信じる。アメン。そしてですね、ほとんどの場合、神の約束と今見える状況は矛盾している。ありえないんですね。奇跡が起きないと。これ本当に聖書は奇跡の書です。アメン。 そして、食い違うな、なんでこんなことが起こるんだろう、ありえるかな、そういう時は必ずこっちがそうなんだ、真理だ、この通りになるんだって信じるんです。アメン。今自分が見ているのは、本当に一時的な、やがて真理に飲み込まれていくものなんだ。アメン。そのように信じます。アメン。次行ってみましょう。真理6。信仰は従順の行為とセットで働く。アメン。次。ヤコブ書に、行いとともに働く信仰って書かれていきます。それは、信仰が行いによって全うされる。アメン。次お願いします。反対に、行いのない信仰は、死んでいるって書いています。アメン。次お願いします。信じたら、下記の二つのことをする必要があります。一、信じたことが成就するまで、約束の御言葉、この今の状況に私はこれを握りしめた、その言葉を徹底的に宣言して、そうなるんだ。信じます。よくですね、あるんですけども、祈り会で、そうですね、信じます、アメン。で、そして、祈り会が終わって交わりの時、でもな、やっぱり難しいよな。で、告白する人がおられますよね。それは、神様から見ると、本当の告白は、後の交わりの時の告白なんですね。アメン。そっちが本当の信じていることです。アメン。ですんで、本当に御言葉を握りしめて、それが自分の、本当に心からの信仰になるまで、宣言していく。アメン。次お願いします。すいません。一箇所見ましょうか。ローマの10の10。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるって書いてます。アメン。私たちイエス様を信じたときに、心でイエス様、信じます。福音を信じました。そしてそのとき義と認められました。そして、そのときですね、私たちみんな、信仰とともに、従順も働かせて、イエス様に救われたんです。どんな従順を働かせたか、お分かりになりますか？誰かが、私たち信じたときに、じゃあ、お祈り一緒にしましょう。イエス様、私の罪のために死んでくださってありがとうございます。イエス様を信じます。アーメン。そのようにお祈りしました。口で告白したんですね、信じてることを。心で信じて、義と認められ、信じて、そして皆さん従順したんです。口で告白して救われる。アメン。行いは必ず従順とセットで働きます。次、お願いします。そして、ある事柄、例えば、私の、家族の救いために祈って、そうだ、家族は必ず救われる。それを受け取ったら、それじゃあ一体、主を信じました。私は何をすればいいでしょうか。教えてください。行いが、従順が何であるかを主に求めていきます。必ず私たちの果たす側の部があるんです。そしてそれを満たしたとき、本当に自分が信じてるんだってことが証明されます。アメン。ハレルヤ。次行ってみましょう。マルコの福音書、ご一緒にお見せしましょう。3、はい。誰でもこの山に向かって、動いて海に入れと言って心の中で疑わずただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。アメン。次お願いします。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい、そうすればその通りになります。アメン。赤のところ、大事なことは信じる、告白した通りになると信じる、そして告白する。アメン。山に動け、海に入れ、そのように命令しています。大胆に告白している。そして、もうその通りになるんだ、もう受けたんだって信じたら、そのようになるんだって書いてるんですね。アメン。そして、そんなですね、タンザニア生活、多くの人がもうどうしようと頭抱えるような問題を持ってやってくる。そんな中でみんなで祈りました。本当に信じることは大事だ。信仰によって、そして宣言して、もう大胆に主に求めていきました。本当にそんな中で、主が生きて、今も働いておられる、ということを体験していきました。私たちの教会に春志田姉妹という姉妹がいます。彼女はですね、ある日、私たちの教会に、看板のインド人教会、集会というですね、看板を見て、 突然礼拝に入ってきました。いきなり入ってくるなりですね、主の臨在に触れてボロボロボロボロってですね、泣き出したんですね。それから彼女はイエス様を信じて、クリスチャンとして歩み出しました。しばらくして彼女が私にですね、ちょっと個人的に会いたいって言ってですね、アポを取ってきました。会ってみると、子供の学費が、もう支払い日が来てるのに払えない、祈ってもらえますかって来たんですね。祈ってもらえますかってことは、何とかしてくださいってことなんですね。その時、私はですね、まだインド人集会始まったばっかり、本当に数少ないメンバー、イエス様信じたばっかりだけど、これ満たされんかったらこれつまずくな、そう思ってですね、心配になってしまいました。全部自分で背負ってしまったんです。もうですね、心配と不安と、満たされんかったらどうしよう。もうご飯食べてる時も、シャワー浴びてる時も、春仕出し前の学費、学費。もうですね、潰れそうでした。ある時、祈ってる時に、はっきりとですね、主に示されました。あなたは、私を信じていない。そして私は悔い改めました。イエス様許してください。あなたが春仕出し前に満たしてくださることを信じます。そう信じました。御言葉を読んで、本当に主の山に備えがあります。アメン。アメン。そして、彼女を封筒にですね、自分が入れたい。彼女を助けたいと思う額を入れて、彼女を呼び出したんですね。向こうではですね、助け合いの社会なんで、まあ、言われて助けないってことはもう、ないんですね。でも今度はですね、助けなきゃじゃなくて、自分が本当に主に導かれて、祝福したい。そう示される金額を入れて、用意していきました。春仕出し前と会って、どうですかって聞いたらですね、何人か助けてくれる人がいたんです。これだけ満たされました。私ですね、頭の中で計算しました。必要額はこれだけ、満たされたのはこれだけ。そうすると、残っている額が、私がポケットの中に入れてきた、ぴったりの額だったんですね。私、その時、上向いてですね、主は生きておられるってですね、思わずつぶやきました。そして、春仕出し前、今あなたの必要が満たされました。一緒にお祈りしたんですね。彼女も本当にですね、励まされて、主の、本当に、祈りに応えてくださる真実を体験したんです。アメン。アメン。本当にイエス様は生きておられます。ハレルヤ。私たち、このミニストリーを、やるにあたってですね、ものすごい転機となった出来事がありました。それはインド人集会を始める少し前に起こった出来事です。ある教会に、それはタンザニアのすごく成長している大きな教会に、の礼拝に出席したこと時のことです。礼拝メッセージが終わってですね、もう会衆一同、もう全員一斉に祈り出したんです。もう滝のようにもう激しく祈りました。その時ですね、突然、もうあちらこちらから、阿鼻叫喚の、うわーっていうようなですね、叫び声がもう聞こえてきたんですね。それは、悪霊が現れて、そして、神様の臨在の中で出て行っていく時の叫び声だったんですね。もう本当にですね、よく日本人の人は、タンザニア人とか迷信深いから、そういう問題で片付けようとします。でもですね、タンザニア人はですね、ものすごく慎み深い。理性的です。対面をすごく気にします。人前でうわーなんてありえないんですね。転げ回るなんて絶対しないです。もう日曜日は、もう一番上等のおしゃれな服をピシッと着てくるんです。ごめん。そういう人たちが本当に悪霊から解放されて、自由になってボロボロ涙流して、あ、イエス様って褒めたたいてる。そしてまた、もう足が完全に泣いて、もう泣いてしまってですね、もうゴムのように柔らかくて、全然歩けない子供が、突然足がポンと伸びてですね、そしてお母さんの膝の上でジャンプするのを、見たんですね。これは本当に神が成し遂げられたしか説明しようがない。そのようなことを見てですね、もう全身の鳥肌が立ってですね、計画を立っていくのを感じました。その時二つのことを感じたんですね。まず一つ目は、イエス様がここにおられる。神の国が来ている。そしてもう一つは、 イエス様は憐れみ深いんだ。イエス様は福音書を読むと数々の奇跡をなさいました。そしてよくですね、イエス様はその人を憐れんで、そして癒しをなさいました。イエス様が癒してくださるその理由、動機は憐れみの心なんですね。私たちが苦しむから癒してくださる、奇跡をなしてくださる。アメン。本当にその奇跡の中に主の性質が現れてました。私ものすごく感動しました。あ、これが私たちの教会でも起こってほしい。まあそう祈って、そして期待して、そしてその中でこの信仰について教えられていきました。神様、うちの教会でもいろいろ奇跡をしてくださいました。悪霊に疲れた人が解放されたり、本当に糖尿病で苦しんでいた方が完全に癒されて、今元気で毎日バレーボールの試合に行ってるんですけども、本当にですね、たくさんの証があります。イエス様生きておられます。アメン、ハレルヤ。じゃあスライドを見ていきましょう。もう一度お願いします。聖書、先ほど読んだ箇所ご一緒にまとめしましょう。3、はい。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。アメン。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。アメン。私たちは以前は暗闇の圧政、悪魔が支配するこの中で生きる目的も知らずに、自分の願望、欲望を満たすために、自分勝手に自己中心に生きていました。アメン。そしてイエス様が罪の鎖から自由にしてくださって、私たちを愛する御子のご支配、神の国へと入れてくださいました。アメン。アメン。聖書の中心テーマは神の国なんです。もちろん福音だって皆さん聞いておられました。厳密に言うと神の国と福音です。イエス様必ず福音を語られるとき、神の国とセットで語られました。一番最初にイエス様が交渉外で第一声を放たれた、そのメッセージは何だったでしょう。時が満ちて神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。アメン。神の国が近づいた、神の国が来てるんだよ。アメン。言いました。イエス様が十字架にかかって蘇って天に帰られるまでの40日間の間、弟子たちをイエス様教えられました。アメン。その間何を教えられたでしょう。どんなことを弟子たちに伝えたかったか、聖書に書かれています。神の国について教えて、そして弟子たちにご自分が生きている証拠を示しになった。私は10時間かかったけど蘇ったんだよ、ということと一緒に神の国、アメンについて語られたんですね。神が支配されると、イエス様が王になるとどうなるか、そのことについて皆さん意識したことあるでしょうか。神の国、天国のことじゃないですよ。信じてから天国に行くって知ってます。しかしこの地上においても神の国が表されるんだ。アメン。主の祈りで祈りますよね。アメン。御国が来ますように。どこにですか。この地上にです。アメン。神の国が来た時どうなるでしょう。次見ましょう。聖書によると神の国が来ると悪霊が追放されるって書かれています。読んでみましょう。3、はい。しかし私が神の呼びによって悪霊どもを追い出しているのなら、神の国はあなた方に来ているのです。アメン。イエス様は、悪霊どもを追い出しなさいました。その時に、神の国が来てるんだ、神の国が来ると悪霊が追い出されていきます。アメン。次見てみましょう。神の国が到来するとき病が癒される。アメン。ルカの9章2節3、はい。それから神の国を述べ伝え、病気を治すために彼らを使わされた。アメン。弟子たちはイエス様に使わされて神の国が来た、そう宣言して、そしてイエス様の御名によって祈って病人たちを癒していった。アメン。神の国が到来すると病気が癒されていく。アメン。神の奇跡が表されていきます。アメン。ハレルヤ。つい言ってみましょう。神の国の特徴、 神の国が来るとどうなるでしょう。ローマ14の17の3、はい。なぜなら神の国は飲み食いのことではなく、義と平和と聖霊による喜びだからです。アメン。神の国は義と平和と聖霊による喜び。アメン。私ですね、タンザニアにいるとき、突然ある日ですね、体がものすごく重くなったときがありました。もうですね、重くて偏頭痛がするんですね。そして指先と足の先っぽがいつもビリビリ痺れてるんです。そして一日に数回突然ですね、眠たくなるんです。もうまぶたがもう本当開いてられないぐらい、もう目が塞がってしまってコンとなってですね、寝てたっていうのが数回起こるんですね。で、3週間待ちましたけども、良くならなかったんです。これどっかおかしいかもしれへんな。で、病院に行って検査することになりました。血液と尿の検査をして、そして次の日、検査結果取りに来てくださいって言われたんです。次の日、ユースの働き終わってから、病院に行って検査結果を見ました。すると、血糖値、もう完全に糖尿病。もう予備軍じゃないんです。もう糖尿病ど真ん中。そしてコレステロール値がすごく高かったんですね。で、もう本当にショックだったです。でも、土曜日はユースクラブの後、次の家庭集会もあるんですね。集会があるから、そこの集会所に行きました。ビルの4階にその集会所があります。もうですね、本当に這うように階段手すりつかまりながら登っていったんですね。そして、本当にもう、神の力によって神様支えられてメッセージが語りました。終わってから、はぁ、やっと終わったと思って、くつろいで、そして、メンバーの一人一人は帰っていきました。最後にそこの、家の持ち主である、ナーラン兄弟、そして、そこに、目が見えない一人息子のナレシュ兄弟と一緒に、ナーラン兄弟、おじいさん、もう70歳以上ですね、二人で住んでるんです。みんな帰ると、ポツーンと寂しそうなんですね。で、ナラン兄弟の方を見ると、ものすごい切ない顔してたんです。で、わ、これ、ちょっと励ましがいるなと思ってですね、ちょっと交わることを しました。私、いつも彼にギターを教えてるんですね。彼、おじいちゃんになってから始めたんで、全然上達しない。同じことばかり毎回教えてるんですけども、それでもギター弾くのが大好きで賛美してるんですね。何曲か練習して、そして、一緒に手をつないで、交わりした後祈りました。ナーラン兄弟のために祝福し、ナレシュ兄弟のために祝福しました。そして最後に私自分で神様に祈ったんですね。イエス様、ありがとうございます。私の体の動く限り、あなたに使います。このように祈った途端ですね、内側から喜びが湧き上がってきたんですね。本当にですね、もう恐れも不安も全く感じなくて、本当に主に仕えられて嬉しいな、よかったなってですね、感謝が湧き上がってきたんですね。アメン。神の国は義と平和と聖霊による喜びです。アメン。アメン。アメン。それから家に帰ってですね、家内に、検査結果こんなのが出たんやって言いました。すると彼女もそれを受け止めてですね、インターネットで、糖尿病食調べてですね、食材買ってきて作ってくれたんですね。そしたらですね、それがものすっごい味気なかったんです。油は使わないんでですね、わーと思ったんですけど、家内がですね、私も毎食、特別食頑張って作るからね、私も一緒にこれ付き合うからって言ってくれたんですね。その時、本当家族っていいなーと思ってですね、また主に感謝しました。次の日、お医者さんからですね、アドバイスを、これからどうやっていったらいいかっていただこうと思ってですね、よく知っているお医者さんのところに行ったんですね。前とは別の病院です。すると、そこのお医者さんが、もう一回一応検査しましょうって言ってですね、血液、尿、取ってもらいました。また、その次の日、病院に行って、病室というか、診断室に入ると、お医者さんがその結果を見ながら、血糖値、コレステロール値、ともに正常です。まあ、そうおっしゃったんですね。アメン、ハレルヤ、アメン。そして私はですね、びっくりして、これ前の病院でこんな結果だったんですけどって言ったらですね、 いや、多分誰か他の人と取り違えたんでしょう。アメン。私はでも癒されたと信じています。アメン。そしてですね、でもですね、理由は分からなかったんですね。そのお医者さんも特定できなかったんです。で、この血液と尿、もう今度はタンザニアじゃ分からないんで、南アフリカに送って、もう一回検査してもらいましょうかって言われたんですけども、ちょっと値段が高かったんでですね、ちょっと待ってくださいって言いました。そうするとですね、3日後何もしないのに、完全に症状がなくなって癒されたんですね。アメン。アメン。ハレルヤ。神様本当に素晴らしいです。アメン。生きて私たちの戦いに働いておられます。アメン。そして神の国が来たとき、あなた方のただ中にありますってイエス様おっしゃいました。アメン。私たち明け渡して、主が王となられるとき、義と義ですね。神の義。悪魔は一切在籍を与えることができないです。神の義とされている。そして平和です。もう大丈夫だ。私は大丈夫だ。この世が与えることができない平和。アメン。そして聖霊による喜び。アメン。私本当に喜びを見せたとき、本当に指先はまだ痺れてました。アメン。体だるかったです。アメン。でも、本当に外的要因に全く左右されない。本当に喜びがあるんですね。アメン。それが聖霊による喜び。神の国が来た時に来る聖霊による喜びです。アメン。皆さん味わわれてましたでしょうか？アメン。あなたのただ中に神の国は来ています。アメン。ハレルヤ。アメン。ハレルヤ。なぜ神様は知る人不思議をなさるのか。アメン。次お願いします。アメン。神の国はあなたの信仰と従順によって立て上げられる。アメン。神の国はあなたの信仰と従順によって立て上げられる。アメン。そして神の国を立て上げるにあたって神はあなたと一緒にやることを決断なさいました。神様一人でやったら手っ取り早いのにもかかわらず、来なさい、一緒にやろう、そうあなたは招かれたんですね。イエス様はあなたの信仰と従順を通して私の力を表そう、そのように決められたんです。アメン。主は本当に素晴らしい御業をしたくてしたくてたまらない。そして待っておられます。私たちが信仰を持って従順して、私たちを通して神の力が解放されるのを主は待っておられます。アメン。アメン。ハレルヤ。なんで神様は奇跡をなさるか、本当信じられないこと、私は到底できないことを主はなさいます。なんでそれをなさるのか。それはそこに苦しんでいる人がいるから、主は憐れみ深いから、そして主にはその人を救う力があるからです。アメン。アメン。愛と共に働く信仰、愛によって働く信仰が大事です。本当に主に用いられるときに神様の憐れみの心を、私の憐れみの心として、そして信仰を持ってその人のために、また自分自身のためにもう約束を握ります。何度も何度も宣言して、それを本当に自分のものにして、そして従順します、従います。その時に神の力が絶対人には成し得ないことが解放されて、そして主が奇跡をしてくださいます。アメン。ハレルヤ。アメン。人にはできないことも神にはできるのです。アメン。神様、あなたも用いたいと望んでおられます。アメン。ハレルヤ。ハレルヤ。信じれば神の栄光を見ると言ったではないか、イエス様おっしゃいました。アメン。主に従う人は誰でしょう。主に従って立ち上がる人は誰でしょう。アメン。ハレルヤ。お祈りしましょう。アメン。ハレルヤ。アメン。立ち上がってお祈りしましょうか。立ち上がれる方、お立ち上がりください。アメン。ハレルヤ。アメン。ちょっと体調すぐれない方はそのままで結構です。アメン。ハレルヤ。主イエス様、ありがとうございます。私たちを
神の国に入れてくださり、ありがとうございます。神の御子の尊い血が、無実の血が流されて、あなたの血が私のすべての罪を洗い清め、あなたは私たちを神の国に移してくださいました。ありがとうございます。神の国が来ました。私の人生に来ました。イエス様が王です。あなたを礼拝します。主を感謝します。ハレルヤ、イエス様感謝します。この世は神の国を待ち望んでいます。イエス様どうぞ、憐れみの心を持って、信仰と従順を持ってあなたに従います。どうぞ用いてください。苦しんでいる人のところに使わせてください。イエス様、あなたの愛で愛します。ハレルヤ、イエス様感謝します。ハレルヤ感謝します。主を感謝します。ハレルヤ感謝します。